一番目道べた、二番目いばち、三番目いばがの中、そして四番目よい地であります。そして七節から十三節まで、たとえの行いについてイエス様は話されたのです。第三番目、イエス様はたとえの意味について、十四節から二十節を見ると書かれています。すなわち四種類の人間についてイエス様は語られたのです。一種類は、いわゆる律法学者たち、聖書学者たちでした。頑固で固くな心を持つ人々だったのです。聞いても分かろうとしない人々でした。だから彼らは目くらにされてしまったのです。二番目のグループは、やじ馬だったのです。感情的に動揺しやすい人々でした。すなわち御言葉を聞いても従おうとしない人々です。四番目の人々とは、いわゆる民衆でした。この世に執着し支配されているものでした。聞いても身にならなかったのです。そして第四番目の種類の人々とは、もちろんイエス様に従う者たち、弟子たちでした。彼らは主に対して心を開く、従う用意のある人々だったのです。その聞いた御言葉を聞いた結果として、身を結ぶものとなりました。イエス様はここではお百姓さんの生活から例え話の素材を借りています。そしてイエス様は、土地には四種類の土地があることを示されました。今話したように、第一の土地は道端です。道は人々や車の往来で踏み固められており、種は土の中に入ることができません。第二の土地とは岩地です。岩地には土が表面にごく薄くあるだけなので、太陽が照り続くとその土地はカラカラに乾いてしまいます。また根を出しても深く根を下ろすことができません。第三の土地は茨の入っている土地です。茨は他の植物の上を覆うようにして追い育ちます。それゆえ他の植物は成長妨げられて実を結ぶことができません。そして第四の土地は、いわゆる良い地です。この地に落ちた種はよく耕された肥沃な土地に芽を出し、成長するのみならず多くの実を結ぶことができます。種をまく人は同じであり、カラゴ種も同じですけど、その種がカラゴ土地によって枯れた種の運命は定まるのです。種まきには二つの責任が要求されます。それは、第一に種をまかなければならない。第二に良い種を選んでまかなければならないという責任です。種まきにおいて、種をまく人と種とどちらが大切なのでしょうかね。種をまく人が未熟であっても、良い種をまくことはできます。それゆえ種の方がそれをまく人よりも大切です。イエス様はこの例え話を実例として語られたのではありませんでした。イエス様はこの例え話について一言も解説を付け加えようとはなさらなかったのです。イエス様は突然口を閉ざされたので、 そのことが弟子たちには奇妙なことに思えたのでしょう。彼らはイエス様にこの例えの意味について尋ねたんです。まあ、イエス様は結局そこに答えて、私は意識的に奥義を隠して例え話を話したと言われたのです。それからイエス様は、まあ、1節から中3節までは、まあ、神の国の奥義に関して述べられたのです。なぜイエス様は例え話で語られたのでしょうか。例え話で語られた目的と理由は一体どこにあるなのでしょうか。まあ、イエス様はその宣教の職においては、福音の真理を誰にでも分かるようにあからさまに語られました。イエス様は福音の真理をはっきりと啓示なさいました。それを聞いた人々はイエス様を救い主として受け入れるか拒否するかのどちらかの態度を即座に取ったのです。多くの人々は光を愛してイエス様のもとに来ましたが、光よりも闇を愛してイエス様のもとを去った者もいました。真理を聞く者はいつでもそれを受け入れるか拒むかの選択を責められるのです。まあ、救いを必要としている人々はイエス様の身元に来て助けを求めました。律法学者たちやパリサイ人たち、まあ、当時の聖書学者たちとはいつでもイエス様の御言葉に反対し、民衆は御言葉に対して無関心でした。まあ、当時2種類の人々がおりました。救いを必要としていることを知覚している人々、また自分には救いが必要でないと思い込んでいる人々です。第一の人々は主に対して心の開かれていた人々であり、第二の人々は主を、まあ、主と共に救いを拒んだ人々です。イエス様に対して心を開く者は心の目が開かれて救いを自分のものにすることになりますけど、主を拒む者は知性を枯渇され、何にも持たないもの、救いも喜びも希望も感謝も持たないものとなります。まあ、イエス様は御言葉を聞く者の大部分が単なる恵みを期待して集っていることを悟った時から、イエス様は御言葉を例えを通してお語りになるようになりました。彼らはイエス様によって他に肉体が癒されることだけを望んでいたのであり、魂の救いを求めていなかったからです。悔い改めたくない者は神の国の奥義について理解する必要はありません。ですからイエス様は例えで話をされたのです。またイエス様を切実に求める気持ちを持たない人も理解する必要がありませんでした。けど御言葉を理解したいと思う人々だけが主イエス様の例えの意味について尋ね求めることができたのです。まあ、弟子たちは御言葉を理解したいと願いました。だからイエス様にその意味について尋ねたのです。それゆえイエス様は弟子たちにだけ例えの意味を話してくださったのです。そして前に話したように中4節から20節までにイエス様はその例えの意味について弟子たちに説明してくださったのです。まあ、ここでイエス様は御言葉を聞く人々の中に、前に言いましたように4種類の人々がいるということを、まあ、確証しています。4種類の人々の中でまず、まあ、当時の宗教家たち、聖書学者たちでした。彼らは本当に頑固で固くな心を持つものでした。 すなわち御言葉を聞いても主眼化をした人々でバカろうとしなかったのです。三章の五節六節を見ると次のように書かれています。三章の五節六節、イエスは怒って彼らを見渡し、その心の固くなのを嘆いた。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談始めた。まあ、これらの人々はちょうど道のように固く、無関心な人々でした。全く聞き耳がなかったのです。彼のところへ行こうとしなかったのです。悔い改めたくなかったのです。そして第二の人々はいわゆるヤチュマを指します。三章の三十四節と三十五節ですか、同じくマルコ伝三章三十四節から、そして地部の周りに座っていた人々を見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。ヤチュマの特徴は聞くには聞くが行わないことです。ヨハネ伝6章を見ても彼らについて次のように書かれています。まあ、外から見た時彼らはある時まで弟子たちのように見えたのですけども、本物ではなかった。171ページです。6章の6節節です。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。6章6節、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。光よりも闇を愛したからです。この人々の特徴は感情に左右されやすく動揺しやすいことであります。第3のグループは、まあ、多くの民衆たちであります。マリコテに戻りまして1章の22節です。1章の22節、人々はその教えに驚いたとあります。27節、人々は皆驚いたとあります。2章の中二節、みんなの者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。3章の8節、大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきたとあります。まあ、これらの人々の特徴は御言葉に耳を傾け、それを喜んで受け入れるけど身を結ぶには至らない人々です。なぜなら彼らはこの世の事柄に心が支配されており、まあ、この世の事柄を大切にし続けているからです。そして第4のグループはイエス様に対して心を開いて御言葉を、まあ、受け入れた人々です。彼らは弟子たちであり、病を癒された多くの病人たちであり、また多くの婦人たちがその中にいました。マルコ伝1章の18節、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。私に従いなさいと言われた時、彼らはどういうことかと尋ねなかったし、将来はどういうことになるかと思わなかったのです。すぐに今まで大切なしたものを、必要なものを捨てたんです。従ったんです。2章中4節、イエスは道を通りながらアルファヨの子デビが 主税庁に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。前に話したように、まかれた種とは主の御言葉を指しています。まあ、4節から8節までは繰り返し種が落ちた、種が落ちたという表現が使われています。そして中古節から20節まではそれに対して御言葉を聞く、御言葉を聞くという言葉が繰り返し使われています。まあ、かかる種は神の御言葉であり、それは良いものですけども、そのまかれた御言葉に対して一人一人がどのような態度をとるかが大切な事柄になります。ちょっとだけ御言葉の働きについて考えたいと思います。主の御言葉は、まあ、次の離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。